ボンラジ
まあいつもよりはでも気にはしてもらえたかなっていう感じですかね、うんうん、
会ったことないサークルさんがいっぱいいて楽しかったです。
でまあその、4月29日に秘伝音響工業さんもね、はいはい、お越しになっておりましてということで、はいはい、ということで
ピン朝の
ピン朝
おい予想が当たりましたね。
当たった
当たった。阪神だから売れないだろうと思って新作タイガース
を、
結構出ちゃいました、
ね、ああいいんじゃないですか。
で、まあ、しんくんとあと一緒に売り越してたの、うん、小座くんと3人で話してたのが、はいはいはい、逆に関東で出したからその関西のものが題材が珍しもの珍しさで売れたんじゃないか
なるほどね
っていう話にはなりました。ああなるほどと思って、うん、
好きな人はなかなか好きでもね行けなかったりとかするのかな、
う
ん、
まあそうですね、
うん、っていうのはあるんですかね。と、うん、いうことでそのタイガー掃除区っていうのが阪神電車を題材にしたフュージョンと走行音が本当にフュージョンした、
うん、
はい、
フュージョン
サウンドミュージックで掃除区ということでございましてね、はい、で一緒にですね鉄音ジャーナルっていうのを、頒布されてまして、これは去年の春
そうですね、
に1号が出てまして、はいはい、で今回、ゲストで来てもらったしんくん、
はい
はい、編集長ということでまとめてくれてるんですけれども、はい、手元に一応用意はしておりまして、あそっちにも、
はい、私も持ってきてまして、
はい、きっかけっていうかそもそもその鉄音ジャーナルのお話に及ぶことっていうのが あんまりなかったので、改めてこれを始めるきっかけって、うん、
あいいテーマ
でしょ、うん、でしょ生地何年もこう進行役しないよ
さすがです
、うん、きっかけというかきっかけのきっかけみたいな形になるんですけど、
は
あ、私が粗相軸のファンになって、まあ、その時も私が同人活動をやってて、
ははは
でその時に粗相軸 NS の超特急383
とし
たので行こうでコラボをやってたっていうので、なんか自分もコラボ活動とかできたら面白そうだなっていうのをツイッターでつぶやいたんですね。
ああなるほど。
そしたら京田さんの方から、うん、よかったらやってみようよっていう風な形でリプくださいまして、その時は本当になんかやってみたいなっていう漠然とした思いつきっていうか、ただのつぶやきだったんですけども、そこからある程度時間が経ってから、うん、鉄道音楽雑誌で同人誌何か作れないかなっていう話の方向になりまして、
うん、
で去年の4月にとりあえずお試しで8ページで、
はい、
まあ、無料頒布って形ですけども、その時頒布してた掃除区の全作品紹介ですとか、
はいはいはい、
そのあたりも載せて、
うん、
でそれがどんだけ出たんでしたか。
これは全部はけた。
全部はけた、
うん、
なるほど。え、何部用意して。
基本50ですね。
ああ、
そして全部、
うん、ほほほほほ、もちろん手元に保存用として、ね、残しておいるけど。
ああなるほど、ね、まあまあそうですよ
これが保存用
いやこれは宇治さんの。
そうです、
そうです、一応
なんか記事を書いていただいて、
はい、一応何かっていう、ね、うん、文章をって言われたんで、一応1号の方にはその京太さんが作ったそのソージックシリーズの全作品の、
うん、
まあちょっとしたコメント、
うん、
はい、
うん、
全作品ちょっと載せさせてもらってまして、
ね、
で、この春に出された2号に関しては、棒読みにこだわったドラマ CD で一緒した、オードリーレコードさん、
うん、
と水健堂さんがやっているイベントの、レポートを、
はいはい、
させてもらってと。そうですね、同時4回のレポートっていうのをさせてもらってということで、一応まあ1号2号と寄稿させてもらってるという感じですね。
で1号で本当にやりたいことやってみたいことのあらかたの形が固まったので、2号では、まあ、ちょうど新作のタイガース掃除区も出るしっていうことで、そこで特集がっつり組んで、でページ数も倍の8ページから16ページにボリュームアップさせて、
そんだけ増えたんですね。
そうですね、
ページ数どうするか結構悩んだよね。
そうなんですね
各 書きたい記事だったりとかそういうのってやっぱりまず多分上げていくんだと思うんですけど、それはたくさんある感じで。
そうですね、やってみたいっていうのであればまだ具体的な形にはなってはないもの、他のサークルさんの鉄道音楽作品もいずれはっていう話はちらっとしてましたし、
一応鉄道音楽の将来を考える専門同人誌なので、
もう鉄道雑誌のパロディではあるんですだからこの表紙のデザインとかも、
なるほど、
せやね、それっぽいもんね、
どっかで見たようなと思った。
そう
でも、なんだこれ多分京太さんと話はちょっと及んだと思うんですけど、鉄道と音楽っていうのってまたそんなに扱ってるサークルさんって確かそんなになかった、
多くない
ですよね、確かね、
うち含めて3つか4つかぐらいじゃないですか。
そんなもんなんだ。
そんな、うん、だから続かないですよね、やめちゃったところのが多いとか、なんか一作だけポンとこうたまたま鉄道テーマに取り入れて作品作りましたぐらいの単発で終わるところーサークルさんがほとんどだと思いますね。
なるほどね。
ニッチなんですよねどうしてもね。
でもほら鉄道に関してだからその興味を持っている人っていう意味では人口はやっぱりいるじゃない、
まあそうです
ね、市民権得てるぐらいだしさ、うんうん、呼ばれ方っていう意味ではね、うんうん、
だってそのショップに探しに行ってもプロの人もあんまりやってないから。
やってないですね。
でしょう。だから、同人でこういうのがあるって言ったらやっぱり欲しいっていう人はいてるんじゃないのかな。
見てくださると嬉しいですけどね。
と思います。
よく駅で電車の写真を撮ってる人も見かけますし、多分こういうのは結構待ってると思います。
まあそこは何とも言えない、
ね、鉄道立って言ったってかなりね細分化されちゃうんで、だからいわゆるソージックだと音鉄の範疇に入るのかな、あとは乗り鉄のところに食い込めればっていう形。
なるほどね。
乗り鉄でも音楽はいらないから走行音だけ聞かせてくれっていう人の方が圧倒的に多い、ね、
あそうなの。
そう
そういえば
お前の曲なんか聞きたくねえっていう人の方が多い、ね、いろいろ聞かせたりはしたんですけど、
うんうん、M さんでもそういう CD だと思って視聴したっていう人が、まあ、2,3 人ほどおられて、
やっぱそうだよね、
音楽あるんですかみたいな、
音楽あるんですかっていうよりもどういうものなのかっていうのがまずピンとこなくて、でとりあえず視聴してみて、ああこういうのなんだっていうので、本当に走行音 CD じゃないんだみたいな、音楽がメインなんだなっていう形で、
ちなみにレイニャン、そのさっきの音鉄乗り鉄わかる？単純に音鉄はその電車にまつわる音、
うん、
走行
音を集める人、
単純にガタンゴトン言ったりするじゃない、うん、あんなんとかで
車掌さんの声も好き、まあ、
そうですね、うん、
で乗り鉄は単純に乗る、
うん、
乗るのが好き、レ
イ
ニャンが見たその写真撮ってるねっていうのが撮り鉄、写真を撮りますの鉄道、
う
ん、好きっていう話。
じゃあ全然違ったんですね
ただ兼業してる人も非常に多い。
兼業ね。
兼業ね。
私なんて撮り鉄もやりますし、音鉄もやってますし。
京太さんはあれですよね。だからそのフュージョン音楽が先行してそこに好きな鉄道が入ったみたいな感じなのかな、ソージックは。
まあそうですね。
そういうことやね。うんうん、だから多分その鉄道好きでその走行音かなって思って、あって思った人とだから入り方が違う。うん、多分方向性としては多分同じ方向なんだけど入った角度が違うからなんかっていう。
うん、
うん、ってことなのかなっていう。
うん、まあ、なかなかね。
ねえ。いやでもでもね、ねフュージョンの音楽単体でもいいあれですからね。
うんうん、非常にいい。
うん。いやいや、その作ってる音楽だけでもね、うん、いいもんですから、ね。
ああ、
そうそう、そういう話をしてるんです。はい。
ありがとうございます。
褒めてます。
これ言っていい部分なのかちょっとわからないです。鉄音ジャーナル制作中もそうです、ソージ君の方制作中の時もそうですけど、 一応2巻でファーストレビュー書かせていただいていまして、そこで聞かせて、そこでいただいた音源がちょうど音楽だけのデータで、
ああそうなんだね、うん、
それ聞いただけでも、まあ、実際に路線乗ってある程度知ってたからっていうのもあるかもしれないですけど、もうそれ聞いただけで沿線風景のどの辺走ってるんだなっていうのがもうイメージできるぐらいの、
うん、ありがとうございます。
なので鉄道興味あるなら、まあ、どれか一つでもいいし、なんなら比連音響工業のサイトでできる視聴でもいいから、いっぺん聞いてみてほしいと。
そうですね、うん、
ついでに信濃で行こうもお願いします。
もちろん、うん、いや どうしたのかすごい褒めてくれる。
いや
けなした方がいいか。
いや好きなものを好きだと言える、これが大事なんです。
ありがとうございます。
でなければね、一緒に何かやってみたいなんて思わないし、こうやってね同人誌も出すことはまずない。
まあまあそうだね。
なんかこう好きなものに熱中できるってすごくいいですよね。
いやでもそれは皆さんもそうじゃないですか、その声の演技でやったりとか。
あ、
その話でいくと、例えば僕とかエラモリカは、まあ、そういう仕事がしたいっていうんでね、うん、一応そういう勉強もしたし、
うん、
レイニャンでもあれやんな、特にね、あのお友達についてきてくれただけやし、
うんうん、最初あの声優さんの声を聞くのがすごく好きで、
うん、
であの舞台とかそういうのも大好きだから、あの入るって聞いた時に、お、私もちょっとやってみようかなっていう感じで入ってきたんですよ。で今までこう続けてるっていう、ね、
とりあえずやってみることが大事、
はい、そうそうそうそう、そうですよね、
うん、
ね、結構ね、だから最初がだから、去年の春の銀色の桜だ、うん、であれで結構出ずっぱりな感じ、出ずっぱりとまではいかないにしても、うん、
ね、主役級やったやんね、
しっかりした役やったもんな。
ありがとうございます、うん、曲とか作り始めたんてその頃ですっけ。
そう、
それで曲作ったんだよね。
そうそうそうそうそうそう、その銀色の桜でも、あのエルアサタイムのそれぞれのお話の頭に主題歌って言ってつけてるんだけれども、
うん、
その走りが多分銀色の桜なんだよね、主題歌をつけましょうみたいなのが、
この頃から音楽の方にじわりじわりと。
いや、そうでもないけど。
いつの間にか、なんかそれも僕にしてみて、いつの間にか始まったけど、え、作ってんのみたいな話だった。で、作ってんのでも知ってたの。
うん、
あの横でその作業してたから、
うん、
その作るって言ってた子が、うん、BG かなと思ってたんだ、僕。その、うん、お話の中で、やっぱり BGM も自分、音楽できる人がいいんから、自分たちで何とかして作ろうっていう、ね、うん、例えばループサウンドをつなげて、BGM に仕立てたりとかっていう風にしてるんだけれども、
うん、
なんか、もうなんか作ってんなと思って、曲作ってるし、あ、BGM だって思ってたら、歌詞がついて出てきて、え歌詞ついてんだみたいな話やって、僕にしてみて、あ、そうなの。
うん、
まあ、それがきっかけで、
多分。
曲作った方の、まあ、ある意味勘違いがきっかけで、こう、
いや
今の
でも、
いや、初めから、
うん、だから多分そうそう、だから僕がその歌付きの主題歌になるっていう風に解釈してなかったっていう、
初めからそのつもりで依頼したから、
あ、
それがだから僕歌付きになるっていう風に解釈してなかったっていうだけの話なんだけどね。
私が作った桜の歌がいっぱいあるんで、うん、それをつけようって言ったんやけど、うん、いや私作るって言うから、あ、じゃあオリジナルでお願いしますって言って
、連携取れてますか、大丈夫ですか。
大丈夫、僕投げられた風呂敷をこう継ぎはぎにつなぎ合わせて広げる役だからなと思って。
いいのかな。
だから中の人は結構自由気ままに。
まあまあね。ね、うん、でもやりたいことが出るっていうのは本当に、なんだろう、それこそ3年前4年前までは全くなかったグループだったからさ、そういう意味では全然意見飛び合うからいいんだけど。
うん、
いつもありがとうございます。
来た。
本音はもっとやれよみたいな。
いやな、あのね、あのね、なんて言ったらいいのかな。正直僕の今の仕事を振るのは忍びないんだ。本当にやれちゃうことが多すぎるからさ、多分ね、あのこれをじゃねっとこうみんなにバッと渡すのがなんか忍びないの。
でもみんな振ればやるよ
と思うけどね。うん。